火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週は失業給付のお話ですが、
はい、まあ、失業給付と言いますと、まあ、お勤めしていた方が退職されて、その後就職活動に専念してもらうために、その間の生活保障として雇用保険から失業給付、まあ、正しくは基本手当という言い方をするんですが、
はい、
そういう失業給付というのがあります。
はい、
この給付を受けるための2つの要件がまずありまして、
はい、
1つ目はですね、就職しようっていう、もう積極的な意思があるっていうことで、
はい、
すぐに働ける状態であることが必要です。う
ん、はい、
病気とか出産、育児、介護などですぐに働けないっていう方の場合は、延長申請というのをしておく必要があります。
そうなんですね、
はい
はい、
フリーランスでやっていくんだとかいう場合は、うん、ちょっとこの失業給付っていうのは当たらないので、
うんうん、
はい、そこはご注意ください。
はい
はい、それともう一つなんですが、退職する前に2年間雇用保険に加入していた期間、これ11日以上働いた月が原則12ヶ月以上あるっていうことが、はい、2つ目の要件になります。
なるほど、このあたりは本当にその人その人の、ケースによって違うと思います。
はい、
確認した方が良さそうですね。
そうですね、
はい
はい、
さあ、そして気になるのはいくらもらえるかというところですけども、
はい、こちらについてはまず失業している日1日あたりどのくらいもらえるかっていうところからお話ししますと、
はい、
失業給付の1日あたりの額は、退職前6ヶ月間に支払われた給料の総額を、180で割った額、
うん、
つまり、まあ、過去6ヶ月間の平均日額なんですけど、
はい、
それのおよそ 45% から 80% の範囲内で決められます。
これ結構幅広いですけど、これケースバイケースということですかね。
は
い、
そうですね、年齢とかその方がお給料どれだけもらってたかっていうことによって変わってきます。
うん、さあ、それからどれくらいの期間もらえるかってことですかね。
はい、こちらについても、受け取れる日数っていうのが90日から360日っていうふうに幅がありまして、
はい、
こちらも退職理由とか勤続年数、年齢等によって異なってきます。
はい
はい、
ただこれ注意しなくてはいけないところもあるんですよね。
はい、はい、基本手当、まあ、失業給付というのは原則退職から1年間しか受け取ることができないというふうになってます。
はい、
なので、自分の都合で退職した場合は、実はハローワークに行って手続きしてもすぐに給付はもらえなくって、
はい、
3ヶ月間給付制限がかかってしまうんです。
そうなんですね。
そうなんです。うん、なので、まあ、退職後ちょっとゆっくりしたいなとか言って海外旅行なんか行かれたりした場合ですね、それだけ手続きが遅れてしまうので、
はい、
そこからまた給付制限がかかって、それで、自分の失業給付がもらえ全部もらいきれなくなるっていう可能性も出てくるので、うんうん、まあ、そこら辺は注意していただきたい、速やかに手続きをしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
あと他にもこう気をつけなくてはいけないところってあるんですよね。
あ、これはですね、失業給付ではないんですが、失業に伴いまして健康保険とか年金の切り替え手続きっていうのも必要になってきます。
はい
はい、まず健康保険の方なんですけども、こちらは失業給付をもらっている間は原則家族の被扶養者になることはできないので、
ええ、
自分でかける必要が出てきます。
うん、
で、これまで自分が勤務していた会社の健康保険に継続して加入する任意継続という制度にするか、
はい、
あるいは国民健康保険に加入することになります。
うん、
で、国民健康保険の場合は退職の理由が会社都合等であれば保険料の軽減措置というのがありますので、
はい、
こちらは市役所で確認していただきたいと思います。
はい、あとこれ年齢によってもまた気をつけなくてはいけないところがあるようですね。
はい、60歳未満の方ですと国民年金をかける必要が出てきますので、
はい、
国民年金をかける場合はですね、失業給付を受給している場合に国民年金保険料が免除になる可能性があります。
うん、
で、こちらについても市役所とか年金事務所で確認をしていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。